詩編の23編からですね、今日は見ていきます。23編です。で、午後に22編から24編まで、一節ずつ全部見ていきますですね。そして、今朝はその23編、に焦点を合わせて見ていきたいと思います。前回ですね、の詩編の学びで、このダビデの王が敵と、周りの国々の敵と戦って、そして最後にはイスラエルの国、またその周囲の国々の頭となることができた、そのことによって、救いが与えられたということを学んでいきましたが、ダビデいつも戦っている人でした。この生涯の中で戦争をする、戦士であったんですけれども、驚くのは彼の心は平安で満たされてたんですね。その心の中身がどうなってるのかが、今読んだこの講読文で読んだ詩編の23編、それが主が私の羊飼いだと、この神との関係の中に彼がいたので、激しい戦いの中に彼がいても彼の心は平安だったということなんですね。なかなかストレスがある、またいろんなことをしなければいけない私たちの社会の中で、いかに安らぎを得るのか、平安でいられるのか、となりますと、私も今ここに立ってるんですけれども、まず私が教わらなければいけない内容であります。で、ここからですね、学んでって本当に主によって、このダビデと同じように歩むことができたらということを願います。で、羊飼いなんですけども、羊を飼うことについてなんですけども、なかなか想像できないですよね。まずちょっと羊を見たことのある方、直で、ありますね。で、それってあれですよね、牧場か何かで、この子供たち用に、子供が羊とかヤギとかが展示されているところでご覧になったという感じですかね。本物、いわゆる、本物を見たことのある方、ありがとうございますですね。ですね、私が、この、選挙地にいたときにですね、そこにいる若い人たちに、クリスチャンですね、この中で羊を飼ったことのある人、羊飼いだった人って言ったらですね、半数ぐらいの人が手を挙げたんですよ。彼らよくわかると思うんですよね、この羊を飼うことって一体何なのかということをよくわかるかと思います。で、羊といってもですね、欧米、オーストラリアとかですね、そういうところで飼われているのはもう本当大規模ですね。で、そういうものではなくて、その直で見たことのある方の中で中東で見たことのある方いらっしゃると思うんですよね。すごく小規模です。で、イエス様がおられた時にも100匹の羊、99匹を置いて迷っていった1匹を探す、100匹なんですね、せいぜいですね、多くてっていう感じだと思いますが、とても小さい、いわゆる牧道、子どもたちがこの世話をするような、そのぐらいのですね、この羊飼いの姿であります。で、この羊飼いって、歴史がありますね。実際にどういう歴史かと言いますと、聖書を知っている方は天地創造の直後からだということを知っていると思います。興味深いことに、創世記の1章6日目に神様が作られたときに、動物を作られたときに、家畜を作りなさいと、作れと、家畜ができるようにということで神様言われたんですよね。初めから家畜がいて、そこの一つが 羊だったわけです。だからカインとアベルのあの話、アベルが羊飼いだったということで、もう人類の歴史の始まりから羊飼いがいたわけなんです。そして族長ですね、アブラハム、イサク、ヤコブはまさに羊を飼っていた者たちでありました。でヤコブが晩年にもう自分が死ぬことが近づいていることが分かっていたときに、遺言をヨセフに残すんですが、その時に彼がこう言いました。今日のこの日まで私の羊飼いであられた神、自分自身が羊飼いだったんですけども、神様が私を導き守り養ってくださったことを考えるときに、あ、私こそが羊であって、神が私をの羊飼いであられたんだと、まあ、こう言ったんですよ。でダビデ、そのヤコブから、そうですね、どのくらいかな、800年とかそのくらいでしょうか。その後に出てきたダビデも幼い時に羊飼いだったんです。そしておそらく先ほどの話したヤコブの言葉を思い出したんでしょう。23編のこの一節の始まりが、主は私の羊飼いという言葉から始めています。そしてその1000年ぐらい後にイエス様が現れ、イエス様はこう言ったんです。私が良い羊飼いです。イエス様はご自身のことをここで言っている主と等しくされたわけなんです。私が良い羊飼いです。ということでこの23編がありますが、この23編はこの6節という短いんですけども、この2節ごとにこの分けることができて、一つ目がこの養ってくださる、導いてくださるこの羊飼いですね、その主がそういう方だと。で3節と4節は導き手です、案内人です。これも羊飼いもねしますけどね、導いていく。で最後に5節と6節は羊飼いというよりも、もっとこのもてなす主人の姿としてダビデは神様のことを言い表しています。そして早速1節2節をもう一度お読みしますが、ダビデの賛歌、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。羊飼いがどのような役割をしているか、どれほど羊にとって大切なのかをダビデはよく知っていました。でその羊飼いという役割は、実はですね、私のアメリカ人の知人でクリスチャンで、バイトを家畜を飼うバイトをしていたことがあるらしいんですけれども、いろんなことを話してくれて、とっても興味が、出てきました。牛って犠牲の生贄に捧げられるじゃないですか、ほふられていきますよね、たくさんほふってますよね、このユダヤ人がね、ユダヤ教の中で。でこのもう殺すためにこう撃つんですけどね、この頭、この目の前にね、この撃つものを持ってきてもですね、全然びっ一度なりしない、全然動かないらしいですね、恐れないんです。だからそのまま殺せるっていうか、ほふることができるっていう、その叩くことができるって、そういう話をしていましたし、で僕はそういう話ずっと聞いてた時に、じゃあ羊ってどうなのって聞いたら、そしたらすぐにね、バーッと出てきた言葉がダンってことが出てきたんですよね。おバカさんっていうふうに訳せばいいかな。本当に手の焼ける家畜らしいです。目が悪いっていうのがありまして、方向感覚がかなり悪いです。迷うと、ちょっと待ってよっていうぐらい迷います。戻れません。で動物って本能があるじゃないですか、主人のところに戻ってくるっていう。例えば犬が迷ってなんか主人のところに戻ってこれるじゃないですか。全然ないらしいです。あと草を食べますけれども、 その一つのところでずっと食べてったらはげるじゃないですか。でも彼らはもうその場で見つけた草をむさぼり食べてしまうらしいです。だからはげてしまうんですよね。荒れ地になってしまうんです。だからあのオーストラリアとかだと牧畜犬っていうんですか、あのこう追い回してですね、ま、こう他のところに動かしていくっていうか、羊飼いはそれをしていかなければいけません。で、臆病なんですね、羊飼い、羊って。で、頑固なんです。反面不安でいつビクビクするんですよ。だから羊飼いになんかもう頼り切っちゃう反面、だから自分勝手に動いてっていく、言うことを聞かないという面もあって、群れから離れて、まあ、危険なところに行って、まあ、自滅していくっていうか、見てるとなんだよっていう、そういう習性があるらしいです。で、今こうやって私説明していると、なんか自分のことを言われているような気がしてきたんですね。自分がイエス様を信じクリスチャンとして生きてきて、確かに羊のようだったな、おバカさんで勝手に動き回ってイエス様に手を焼いて焼かせてきたなと思うんですね。で、事実聖書では羊のことをこう言ってます。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。勝手な道に向かっていく、迷える羊なんですね。で、イエス様は私が良い羊飼いだとこう言いました。で、なんで良い羊飼いかというと、私は羊のために命を捨てると言われたんです。無視になって、その自分を捨てて世話をしていくのが良い羊飼いですよね。今見たように、ちょうど羊というのは何て言うのかな、まあ、子供たちには悪いんですけれども、2歳の子ぐらいでしょうかね、まあ、1歳の赤ちゃんだと、1歳以下の赤ちゃんだと、こういうおとなしくしてくれるじゃないですか。そして4歳ぐらいになると、自分で自分のことが基本的なことをできるようになるけれども、2歳が一番厄介だよね。だから良い羊飼いというのは、いつももう本当にその羊のために時間を取って世話をしていくんですが、命を捨てるぐらいのこの可愛がり方、愛し方が必要になってきます。で、事実イエス様はご自分の命を私たちのために捨ててくださったわけなんです。で、このような羊飼いが主であられて、ゆえにダビデが、私は乏しいことがありませんと言いました。満足している、満ち足りている、このせき立てられたり、何かが足りないと思ってこう駆り立てられて求めていくことはなく、だから貪欲から守られて、乏しいことがないということができるわけなんです。で、詩篇の34篇の9節と10節にこう書いてあります。主を恐れよ、その生徒たちよ、主を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子もライオンも乏しくなって飢える。しかし主を尋ねる求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。若い獅子でさえが、ライオンでさえが飢えるのに、自分は良いものにかけて、良いもので欠けることがない主を求めているからと言ってるんですね。ですから、自分よりも力のある人、賢い人、世に数多くいるわけですけれども、そのような人たちでさえ不足を感じて生きているけれども、私は主にあって満ち足りているということができるわけなんです。パウロがこの満ち足りた姿をこのように告白しています。ピリピの4章の11節、 私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。どんな境遇、貧しい時も、ま、富んでいる時もって彼は言ってるんですね。どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。またテモテに対してはこう言ってます、パウロですね。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですと。乏しいことがなく、そして2節に、主は私を緑の牧場に伏させると。伏すというのは横たわることですね。ゆっくりすること。そしてまずは草をたくさん食べてゆっくりしているんです。眠たくなっているかもしれません。ご飯食べた後眠たくなって寝てしまう。なんかちょっとだらしないなって思うかもしれませんが、でもそれってこう不安から救われている姿でもありますよね。寝れるんですから。それが今ここで書かれている言葉なんです。で、さっき話したように羊って過敏な動物なんです。だからそんな簡単にですね、伏させることってできないんですよ。他の羊と仲良くできないと緊張するらしいです。あと害虫とかですねも不快にさせるらしいです。でもそういうものから守られてたくさん食べてるからこそゆっくりすることができる。そういう守りを羊飼いなる主が提供してくださるわけですね。いかがですか。霊の糧をたくさん受けて、そしてその仲間の羊ですね、そういう人間関係であるとか、またはその他のいろんなこの外敵ですね、そういうものからも守られてゆっくりすることができるか、休んでいることができるかということです。で、イエス様がこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだってるから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。そして次に、憩いの水のほとりに伴われるって言ってですね、まあ、憩いと書いてますから、再びこの休む休息が与えられている。さらに水があるので、次に出てきますけども、この生き返らせることができる、生かされていくわけなんです。で、ここで言っている生かされるというのはもちろん霊的な話です。目に見えない水であります。井戸にやってきたサマリアのところにいた女ですね、イエス様が水をくださいと言った。で、女はすごい怪訝な顔をしていたんですが、イエス様が、もし私が誰であるかを知るならば、あなたの方から私に生ける水を求めることでしょうと。で、女は、あなたはどうやって水を持ってくるんですかと。そしたらイエス様が言われたのが、この水、この井戸の水を飲むものはまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様から永遠の命に至る生ける水が湧き出るわけなんです。それで3節です。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。 あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。導いてくださるわけですね。生き返らせてくれるっていうところから始まりますが、その生き返らせるというのは新たな力を与えてくれると言い換えることもできます。イザヤがこのように話しました。40章の30節と31節、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。いかがですか、この中の若者。疲れますか、疲れてますか。意外に若い人の方がなんか疲れた顔してて、年を取った方の方が生き生きしてるってことありますよね。で、若者でさえつかまると、でつまずけども、主を待ち望む者は力を新しく得るよと。でわしのように翼を飼ってる、もうわしってこういうふうに動かさないじゃないですか。こうやります。ゆとりがあるんですよ、余裕があるわけですよ。で神の流してくださる風に頼ってる姿です。で走ってもたゆまないで、歩いても疲れないっていうのは、走ると、まあ、なんですかね、このちょうどよく歩いてるって言ったらいいかな、走ってるって言ったらいいかな、走りすぎると燃え尽きてしまいます。その神の関係の中で生きていないので、前にのみり出て、こう出てってしまっているので、まあ、疲れていくわけですよね。燃え尽きてしまいます。で今度はこのゆっくり歩きすぎると鈍くなっていきます。目を覚ましなさいとイエス様は言われましたですね。そして用意していなさいと言われました。にもかかわらず、いや主がすべてなされるから、ね、もうと言って、主が命じられていること、仕えていきなさいとか従っていきなさい、これを行いなさいということを怠っていくということもなく、主を待ち望むと新しく力を得るわけですよね。魂を生き返らせてくださいます。で次に義の道に導かれると、あるか、この道という言葉は、小道って訳したらいいですかね、小さいに道路の路ですね。英語だと path、ロードっていうよりももっとちっちゃいって感じですよね。だから狭い道なんですよ、正しい道って。イエス様が狭い道から入りなさいと、狭い、あれか、小さい門からか、ね、狭いところから行きなさいとイエス様言われましたけれども、私たちが人生の中でどこに行けばよいのか分からなくなるときに、主を尋ね求めればいいんですね。イエス様、あなたは何を私に願われていますか。あなたが願われているところに私はいたいです。あなたがやりなさいと言われることを行っていきたいです。このように祈り求めていく人に、この正しい道が開かれていく、主が導いてくださるわけなんです。次に、たとえ死の影の谷を歩くことがあってもとあります。正しい道、義の道に導かれると、実は必然的に死と隣り合わせになっていくですね。ダビデは文字通り死と隣り合わせで生きていきました。殺されるのを逃げながら生きていきました。でもそのようなところにいても私は恐れませんと言ってるんですね。で私たちいかがでしょうか、この死と死の影って言ってますけども、信仰を持っているので、むしろ この闇の中というか、先が読めなくなっていく、出口が見えなくなっていく、孤独になっていくというものが起こるんですね。でも影なんです。大事なのはここでのキーワードは実体がないんです。影だけなんです。死ぬように見えて実は死なないで生きられるんです。これがキリスト者の特徴って言ったらいいかな。パウロがこう言ってんですね。第2コリントの4章の8節から10節に、私たちは四方八方から苦しめられていますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません、いつまでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。死ぬという言葉を聞くときに、その肉体的な死というよりも、その自分の生存本能って言ったらいいかな、生きていくために必要なことをあえて退けていく、クリスチャンであるがゆえにですね、退けていく、世の中ではこういうことをしているけれども私は ここの道を選んでいきますということが多々あるわけなんです。で、そっちを選んでいくとその死の影の谷を歩むんですが、影にしか過ぎなく、影があるってことは光もあるわけでしょわかります影があるね、光がある、光の中を歩んでいくことはできるんですよ。皆さんの中でどうでしょうね、皆さん一人一人のことを聞いたことないです。視線、視線ってあの死ぬと線って書いて、そういうところを通ってこられた方っていらっしゃいます。物理的に死にかけたっていう人いますか。いらっしゃらないね。いますか。ああ、そうですか。死にかけた方ね、手術したりとかねして、もうあとは医者に余命何年とかですね、あとそういうもうなんか何回も手術していて臓器がなんかほとんど動いてないのにまだ生きてますとかですねそういう方の証っても聞いてますね、聞いてます。あ、まだ生きてるんだって言ったらちょっと失礼なんですけれども、まだ私はここにいますと言うんですよね。で、いるんですね。で、そういう話ってすごいたくさんあるんです。例えば最近ですとエボラ熱にかかったキリスト者のクリスチャンのお医者さんがですね、集中治療の後に無事に帰国できた話もありました。あと肉体の病のみならず精神的な病からも守られている人が数多くいます。2012年からイランで服役している、二重国籍なんです、確か二重国籍かな、イランの国籍と同時に、アメリカの国籍を持っていらっしゃる、ね、サイード・アベディニさんという牧師さんですね。世界で最悪の刑務所だと言われているところに今収監されています。で、そこの囚人にですね、イスラム国の IS の、メンバーがいてですね、殺してやるっていう脅しも受けてるらしいですが、で、そういうそのサイードさんの奥さんが、ナグメイさんがですね、息子娘いるんですけども、彼女がこう言いました。すべての理解を超えた神の平安が私の全存在を包み込み、私はすべての恐怖から自由になりました。私はもはや愛する人の死を恐れません。私はもはや そのお金や健康の損失を恐れません。私はもはや未来を恐れません。私はイエスにより本当に自由になったのです。普通に考えたら精神病になってもおかしくないです。彼女の今の境遇ですよね。大丈夫なんですよ。死の影の谷を歩いても恐れませんなんです。主が共におられるからなんです。 そしてあなたの鞭とあなたの杖が慰めだって言ってるんですね。この鞭と杖なんですけれども、まあ、同じことを言ってると思うんですね。同じもの、この杖ですね。でこれはですね、狼などから羊を守るための鞭でもあり、また導きを与えるための杖でもあるんですね。で、先ほど言いましたように、羊は行ってはいけないところに突入していく習性を持ってますから、まあ、ちょっと叩かなきゃいけないわけですよ。痛いですが、ダビデはこれが慰めだって言ってるんです。だって危険から守られてるんですから。あのアメイジング・グレイスのですね、歌、驚くべきあの恵みの中でも、危険をも罠をも避けたるは恵みの御業というほかなしと。危険から守られているのだから、神様の懲らしめは本当に安心します。悲惨なのはですね、懲らしめられないことなんです。しつけられないことなんです。子供がしつけられないって不幸ですよね。いや、やだよ、やっぱ怒られない方がいいよ。それは怒られない方がいいですよ。でも子供が一番恐ろしいのは、実は境界線がないことです。何が正しくて何が悪いのかが分からないということが子供にとって不幸なんです。でそれは親を放棄したものだということが、ヘブルの12章には実は書いてるんですね。私生児だよと、懲らしめられなかったらと言ってます。でこういうふうに言ってます。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちを自分の清さに預からせようとして懲らしめられるのです。でこのようにして羊が羊飼いによって守られ導かれ養われている姿を見ることができました。今度はですね、もてなしを受けている、神からもてなしを受けているということを話します。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。すごいと思いません？神がご自分の食事に客として私をもてなしておられるんですよ。そういう話をしています。最高のもてなしを受けています。油を頭から注ぐというのは、今はちょっとっていう感じがしますけれども、当時は最高のもてなしです。覚えてますか、あの不道徳な女がイエス様のところに来てですね、シモンというパリサイ人の家に行った時に、この足にですね、イエス様の足に油をかけました。でイエス様がシモンに言ったんですね、私が入ってきた時に私の頭に油をかけたかって、注いだかって。でもこの女はやったんだよって、もてなしをするんですよ。そうやって、で杯があふれていると。でこのようにして神様との関わりを恵みによって持たせてくださってるんです。なんかどうしても私、貧乏根性がありますね。今自分を感じると、神様との関係が、なんかこのスーパーマーケットでこの、まあ、バイトして働いてですね、そしてこの上司に仕えてるみたいな、こういうちょっと貧乏臭いイメージっていうのかな。でも恵みというのはその逆なんですよ。神様が圧倒的に私に良くしてくださっていて、ここまで尊んでいてくださっているという、こういうイメージなんです。で事実ダビデはですね、ヨナタンと親友 でヨナタンが死んだ後に息子メフィボシェテという息子がいました。足苗でした。足が効かなかったけれども、彼に対して恵みを施したいということで、王の食事にいつもつくことができるようにしてくれたんです。王の食事につくんですよ。ごちそうですよね。でイエス様がこう言われました。ラオデキアにある教会に対して、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、私も彼も私と共に食事をする。でもっとすごいのはこの23編で、敵前ですよ。敵前の食事です。はあ、ちょっとホッとできないよねと。ところが敵前で ほっとしてるんですよ。彼は普通にもてなしを受けてるんです。敵と隣り合わせでゆっくりと主との交わりをすることができているんです。で、ある宣教地において、そこの宣教地はいわゆる信仰が制限されているところです。取り締まられるところです。けれどもある兄弟はこう言ったんです。私はその当局の人と一緒にこの食事をしたりですね、いろいろ会話をしていると。でその時にここの言葉ですねに頼ってるんだ。そこにいても主が共におられるというところで余裕があるんです。自分をまさに捉える本人の中に、本人たちの目の前にいてもですね、もう本当に余裕を持ってその人たちとクリスチャンとしてですね、付き合っていくことができるということなんですね。そして私の杯は溢れていますと、大事なのは満ちていますじゃなくて溢れてるっていうのがポイントです。どうですか、こうなんかもてなし受けるときに飲んでってビールとかね、途中までじゃないですか。でもなんかこうもっと注いじゃってこぼれちゃったって、なんか、ちょっと汚くなって嫌だけれども、こうもてなしを受けるこの象徴的な感じですよね。キリスト者の神様との関係は、クリスチャンの神様との関係はただ満ちるだけではなくて溢れ流れる関係なんですね。よくこの聖書にある言葉を見ると、こう溜めとくことができなくて溢れてっちゃうというのが基本にありますね。例えばピリピの4章の6節と7節、ストレスの多いこの世の中においてこういう約束が書かれています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これね、変なんですよ。人の考えに勝る神の平安なんです。だから気持ちの中では、思いの中では完全に気が狂いそうな大変な状況の中にいても、なぜか神の平安があるんです。感情的には恐れがあっても、なぜかその恐れがに支配されない不思議な平安の流れを持っていることができるんです。溢れるんですよ。もう一つ、今度は喜びについてですけども、第一ペテロの1章の8節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。で、実はこの御言葉の前に、あなた方は試練があって一時期悲しむでしょうがって書いてあるんですよ。試練があって悲しんでいても言葉に言い尽くすことのできない境に満ちた喜びですよ。わかりますか、ハバククという預言者がね、旧約聖書に出てきますけども、もう牛や羊がですね、どんどん死に絶えてですね、もう本当に飢饉の状態でダメな時に、主にあって喜び勇むってこう書いてるんですよね。喜び勇むって日本語、綺麗な日本語使われてますけれども、もっと簡単に言ったら、昨日なんですか、今朝かな、なんかテニスで決勝に行った。そしたらどんな感じですか、やったーって声ですよね。本当はもっと派手にやりたいですけれども、そのヘブル語が使われてます。言語はお前ちょっとまずいんじゃないの、悪い状況です。今はね、こう勝ったからよかったけどね、悪い状況の中で喜び勇むことができる、言葉に言い尽くすことのできない境に満ちた喜びに満たされているんです。で、これが溢れる杯なんですよ。そして最後、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとか私を追ってくるでしょう。 追ってくるんですね。もういいよって、でも嫌だよっていう感じで恵みと慈しみが、どんなに落ち込もうが、どんなになんか混乱しようが、どんなしても私もうダメと言っても追ってくるんです。恐怖に追われるんじゃないんですよ、逆ですよ。慈しみと、この慈しみって言葉英語だとね、この goodness、 良さですね、神の善と恵みが、恵みというのはヘセットって言って、ギリシャ語、ギリシャ語でヘブル語で、こう真実な愛って言ったらいいでしょうか、がですね追ってくるんです。そしていつまでも主の家に住まいましょう。いつまでも、なんか歌でありましたね、いつまでも、歌謡曲でよく歌われますけども、私はいつも思うんですね、クリスチャンはマジで持ってるよ、死んだ後も持ってるんです。ダビデの詩編は死後の希望に満ちています。死んだ後までこの神様との関係が続くんですよと、死が自分を妨げることはないですよと。なぜかと言ったら、死に打ち勝った方がいらっしゃるからです。イエス・キリストが死んだのに生き返りました。このイエスを私たちは信じています。ですからいつまでも主の家に住んでいることができます。これがダビデの情熱でした。あの戦いに明け暮れていたダビデが、明け暮れていたというのは語弊ですね、戦っていたダビデが一番ぞっこんというか、もうこれなしにやっていけないという感じで、いつも惹かれていたものがあった。それがこう言ってます。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。この主の家、宮というのは聖霊によって今私たちに与えられているし、天においても与えられているし、実にこの天と地がなくなった後に新しい天と地、そこにも主の住まいがあります。そこにまで続く住まいであります。この23編って聖書の中で一番好まれている箇所の一つなんですね、世界中で。わかりますよね、このストレスの多い、雑音の多い社会の中で、何が大事かがわからない社会の中で、で何かに駆り立てられているような中で、で敵が多い中で、それでも生きていける源がの知恵がここに書かれていました。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこの御言葉は蜂蜜よりも甘いとあなたはこの前教えてくださいましたが、蜂蜜よりも甘い、金よりもたっといあなたの言葉をありがとうございました。主よ、どうぞ私たちこの教会を、個々人のみならずこの教会があなたの牧場の羊ですから、どうか私たちを、この弱い私たちを、羊のようなおバカさんである私たちを愛を持って導いて、その杖と鞭を持って慰めてくださり、そしてゆっくりと憩いの右輪で水を飲ませてくださることを感謝いたします。どうかこの1週間の間、今持っている課題があるかもしれません、全然問題が変わらないかもしれませんけれども、そこで最高のもてなしを、油注ぎとあふれる杯が与えられることを信じて感謝いたします。あなたの御顔が照り輝かされて、恵みによって癒されますように、平安で守ってくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。